詩式8章29節から35節。ヨアシの子エルバールは帰って自分の家に住んだ。ギデオンには彼から生まれた息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シェケムにいたソバメもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレクという名をつけた。やがてヨアシの子ギデオンは長寿を全うして死に、アビエゼル人のオフラにある父ヨアシの墓に葬られた。ギデオンが死ぬとすぐイスラエル人は再びバールを慕って淫行を行い、バールベリテを自分たちの神とした。イスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神主を心に留めなかった。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかった。一言お祈りいたします。愛する主よ、本当に人は幻を離れると好き勝手なことをし、自分を滅ぼしてしまうその欲情に駆られて滅びの方へと向かっていく、本当に羊のような愚かな存在です。私たちの主とし、また羊飼いとするべきはただイエス様あなたのみです。どうか私たちも本当にあなたから離れることなく、また世の諸々の富や栄光や、また女に目を奪われることがなく、ただ主はあなたの御言葉に従い、御言葉の通りに生かしてください。そうして私たちが本当に幸いな人生をこの地上において全うすることができ、やがて入る御国において私たちを主を天へと昇らしめてください。あなたこそ幻、まことに私たちが歩むべきはただ死体求めるはただあなたのみです。どうかこれからの語るこのしもべの唇を、また思いと心を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、この聖なる御言葉に預かるにふさわしく整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本当に輝かしい功績を残したギデオンのその後の人生が書いてあります。ここでは、ね、ヨアシの子エルバールが帰って、自分の家に住んだ。エルバールという、名前が彼のその後の名前になりました。要するにバールはもう自分自身で争うが良い、そういう名前の意味で、要するにそういう偶像の神はもう自分自身で肩をつけよ、自分で自分の面倒を見ろ、そういう名前であり、またギデオンという名前は本当に強く惜しい名前だったんですけども、でそのギデオンは自分の家に帰って、そこでその後の人生を過ごしました。ギデオンのその時代40年間、そのイスラエルは穏やかだったんですけども、でその後のギデオンはですね、妻をたくさんめとったようです。ギデオンには彼から生まれた息子が70人いたと30節に書いており、彼には大勢の妻がいたからである。何人かは記されてはいないんですけども、ただですね、妻を大勢めとる人は本当に、災いが多い、という事例が聖書にたくさんありますね。ソロモン王はもうその、最先鋒ですけども、ダビデも多くの妻を持っておりました。またヤコブも2人の妻と2人の妾、合計4人いたんですけども、本当に彼のその、人生、その妻たちのその、内部争いだとか またその息子たちの12人の息子がいたんですけども、本当に兄弟同士の争いだとか、本当にその兄弟たちは、良くないことを当初しておりました。妻を多く目取ってはならない、これ申命記に書いてあります。申命記の17章の方で、申命記の17章の16節と17節に、ここ まさしくですね、あのソロモン王が、特に当てはまる。ソロモンは2つのしてはならないことをして、自分のために馬を多く増やすこと、また多くの妻を持つことですね。申命記の17章16節と17節、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。この2節の中に3つしてはならないということがありました。自分のために馬を多く増やしてはならない。馬は軍事力ですね。馬を多く持って、持てば持つほどその兵力は強くなって力において先んじるようになりますけれども、でも主はそれをしてはならないと言われました。で、2つ目が多くの妻を持ってはならない。多くの妻を持つとどうなるか、心をそらせてはならないと書いてあります。要するに心がですね、その多くの妻によってそらされてしまうんですね。冒頭でお読みしましたのは箴言の31章、ね、あのマサの王レムエルの母が、その息子、レムエルに書き記した、戒めですけども、あなたの力を女に費やすな、本当に私の行為を何を言おうか、何を言おうか、何を言おうか。母がですね、特に心して、子供に息子に大切な言葉を残すのに心を繰り返して、思い巡らして、先に出てきたのがあなたの力を女に費やすな、王たちを消し去る者にあなたの生き方を委ねるな、でその次に、ね、酒を、飲むことはそれを王のすることはないんですけども、特に女、男性にとって、女、それによって身を滅ぼすものは本当に古今東西、たくさんいるわけです。で特に女は王たちを消し去る者、レムエルの母親は自分も、女であり、そして、そのことをもう本当に言ってるんですね。女によって人類は、本当に罪の中へと陥ってしまいました。エヴァがアダムに食べてはならないと言われていた木の実を、取って彼に与えたので、その、アダムは、妻の言うことを聞き入れて、それを食べてはならないものを食べてしまって、そして全人類、罪のうめきに入ることになってしまいました。また、ソロモン王もまさしく女を、多くの妻を持ったがゆえに、その妻たちの言うことを聞き入れて、イスラエルの中に立ててはならない偶像の宮をたくさん建ててしまいました。多くの妻を持つと本当に心をそらされてしまいます。男性、なぜなら男性にとっては女性、それは魅了されるもの、本当に心を奪われるものだからです。女性に、ね、本当に男性は心を惑わされて魅了されるものですから、ですから妻を多く持ってしまうと本当に正しいものでも誤った考え方を持ってしまいます。あのソロモンもですね、若いうちはまだまともな考え方をして、ね、まともな受け答えをしたからあんなに素晴らしい知恵が与えられたんですけども、でも晩年は多くの妻に惑わされてしまいました。ギデオンも多くの妻を持ったゆえに惑わされてしまったのでしょう。 この申命記の17章の、ね、この16、17、もう一つ三つ目にしてはならないことは、自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない、ということでした、要するに金、お金をたくさん持つと、自分の思うがままのことが、まずできます。世の中金だということで、それで金をたくさん持てば本当に自分の好きな方でできますし、また、将来の不安も、なくなる、そういうわけで、ここの申命記17章のこの16、17で言われていること、3つのしてはならないことは、馬を持ってはならない、妻をたくさん持ってはならない、多くの金銀を蓄えてはならない、要するに力と、女と金、この3つ、それを、自分のためにたくさん求めたり増やしたりしてはならない、世の中むしろこの、力と女と金を本当に求めることに、世の男たちは勤しんでおりますけれども、でもその道は主に喜ばれない道であり、多くの人々を不幸へと陥れる道でもあるわけです。要するに自分のために、馬を増やす、自分の、思い通りにいかなかったら馬の兵力を使って力ずくで、言うことを聞かす、これは、本当にしてはならないことですし、むしろ人はですね、自分の力に頼るのではなく主の御力に頼るべきであり、そして、ね、お金を増やしてはならないということも同じですね。お金でもって本当に自分の好き勝手なことをして多くのものを買ったり、ね、神さんみたいなお金の力に頼って、お金によって老後の心配を解消する、むしろ皆さんは神様に委ねてこそ皆さんの老後とか、あるいは皆さんの将来とか、皆さんの日常の生活、お金よりも主に頼って主と共に歩むことが主から求められているわけです。ですから多くの金銀や多くの馬、これを持つことは主から離れて、そうした力だとかお金とか、それに頼る生き方に心が向いてしまう。だから、ね、金銀を増やしてはならないということもあるわけです。ギデオンは自分のために多くの金を集めましたね。それも本当に彼にとってのその罠となってしまったようです。ギデオンは、ね、最初のうちは本当に潔白な思い考えだったんですけれども、しかし、彼が成功してその後、彼がまだ戦っている時はですね、本当に彼は、清廉潔白でした、ね、イスラエルに平和が戻ってきた時も、ね、二人の王を打ち滅ぼしてた直後、ね、あなたの息子たち孫たちがイスラエルを治める王になってくださいって持ちかけられても、彼はそれを拒否しました。それほど彼は、もともとは清廉潔白な、本当に自分の力のない、頼りのない、神様の助けなければ何もできないものだということをわきまえていたんですけれども、でも、富と名声が、また多くの女たちが彼を惑わしていってしまったようです。そういうわけで、本当に力、妻、女、金銀、それらですね、たとえ成功したとしても、それに対しては本当に潔白であるんですね。本当に、男性、成功すれば何かと手に入れたがるのが力と、金と女ですけれども、本当に成功した暁にはそれらに対しては特に気をつけるべきです。だからこそ、ね、主はこの申命記において、特にその3つを多くを持ってはならないということを命じたんでしょう。で、ギデオンのその後の人生、確かに平穏無事で、40年の間イスラエルに平和が訪れて、息子も70人も生まれた、成功した方ではあるんでしょうけども、でそのうちにですね、申命記の詩式の8章31節に特に一人の息子の名前が記されております。 31節、シェケムにいたソバメもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレクという名をつけた。まあ、ギデオンのソバメ、制裁ではなくソバメのうちの一人ですね。まあ、後の方に見れば分かるんですけど、女奴隷の、だったようです、このソバメ。そしてそのソバメが産んだ男の子はアビメレク、まあ、ギデオンがつけた名前です。でこのアビメレクという名前の意味は、王なる父とか、あるいはあなたの父は神とか、そういうふうにも訳せる名前です。あまり良くない名前ですね、アビメレク。創世記の学びで、アブラハムやイサクがアビメレク、ペリシテの王の名前のその称号もアビメレクと言いました。王なる父、まあ、偉大な、そういう名前の、意味ですけども、アブラハムも結局アビメレクのところに滞在した時、妻を妹だ、そういうふうに言ってしまったぐらいにアビメレクにその妻が奪われてしまった。まあ、イサクもあわやそういうふうになるところを主が助けてくださったんですけども、まあ、そういう名前、ね、まあ、どういうわけでギデオンが、ね、この子供にアビメルクという名前をつけたのかは分かりませんけど、しかしですね、このアビメルク、彼が九章、ね、知識の次の九章の方で、とんでもないことをやらかしてしまいます。まあ、ギデオン自身は長寿を全うして死んだんですけども、それはきっとギデオン自身のその行い、生前の彼の神様に尽くしたその行いのゆえでしょう。しかし、まあ、その後がそのイスラエルの歩みはとても神の民としてふさわしくありませんでした。士師は本当に神様に従順服従する時期と、そして士師が現れてイスラエルに平和をもたらした後、平穏な時代がしばらく続くんですが、しかしその獅子が死ぬと、私再び神様に背く、そういう時代の繰り返しですけども、このギデオンの時もその例に漏れずですね、ギデオンが死ぬとすぐに、書いてありますね、33節に、ギデオンが死ぬとすぐイスラエル人は再びバールを慕って淫行を行って、バールベリテを自分たちの神とした。本当に懲りない人たちです。そして、34節、イスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神主を心に留めなかった。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかった。結局イスラエルの人々は、ね、このギデオンに王になってもらいたいと話を持ちかけたんですけども、でもそれは本当にギデオンが神様を恐れ敬っている偉大な人だからということではなく、ただ単に自分たちを良くしてくれるような人、なんか強くてヒーローになってくれるような人にその担ぎ上げて、そして自分たちはいい思いをしたい、そのためには自分たちの王は別にギデオンであってもよかったし、また、バールベリテという偶像の神を、彼はギデオンが死んだすぐに、神様から離れて、偶像の神に走ってしまった。まあ、どうでもよかったわけですね。要するに自分たちの、神になってくれる人、あるいは自分たちを治めてくれる人、何でもよかったんです。ただ自分たちに良くしてくれる、自分たちを守ってくれる、強い、そういう格好のいい、そういうものであるならば、別にギデオンであってもバールベリティであっても主でも何でもよかった。だからギデオンが死ぬとすぐですね、主から離れてこのバールベリティという偶像の神を慕って行ってしまった。イスラエルは本当にそのようなものだったんです。皆さんも自分にいい思いをしてくれるのであるならば王は誰でもいいや、そういう考えを持っていないでしょうか。神様は唯一なるお方です。皆さんが主とするべきお方はイエス様だけですけども、本当にその中においてはですね、神なら誰でもいい、 その大勢いる神の中のなんかイエス様が今一番旬だから、イエス様は今信じてるんだ、そういうエセキリスト者も中にはいるんですね。日本には本当に多くの神々があります。ヤオロズの神言われており、800万いる言われてるんですけども、学業についてあの神この神、恋愛についてあの神この神、本当に特権引っかえで自分の望むまま誰でもいいんですね。皆さんはそうであってはなりません。皆さんが唯一主とするべきお方はイエス様だけです。そしてこのイエス様から離れてイエス様以外のものに力を求めて、自分の好き勝手な方にそれを用いたり、あるいは金銀それを多く蓄えて神様から離れたり、あるいは女を死体求めて女を多くして、そして心を惑わされたりするならば、本当にその後の人生、あるいはその家族やその息子娘が本当によくなくなってしまいます。ギデオン、彼の場合は、ね、特に女性については、ね、大勢の妻を持って、そして、ね、自分の家に不幸を招いてしまいました。多くの妻を持つとですね、本当によくないですね。日本においては一夫多妻制という制度はないので、そういうことはないんですけども、でも、ね、浮気をして多くの女に心なびかせるととても良くない家庭になってしまいます。どうか皆さんは、ね、ただ主だけを下にまとめて、そして、ね、律法において言われているしてはならないということ、これは、ね、しないで、多くの力を求めたり、あるいは多くの女を求めたり、あるいは多くの金銀を求めて、そうして、罠に陥らないようにしましょう。本当に、ね、あのレンベルの母親は、女に力を費やしてはならない。酒に力を費やしてはならない。しっかりした妻を見つけるのは一体誰か。箴言の31章、本当に女性にとっての、模範となるような女性像が出てきますけれども、本当に私たちはしっかりとした妻を、ね、男性の皆さんは求めて、そして女性の皆さんは自分自身をしっかりとした妻になることができるように、そして、ね、自分の家庭一家、それは一人の男性と一人の女性によって、ね、構築されていくべきものです。なぜなら神様が夫婦、ね、それを二人は一体となる、ね、二人は一体ですね。多くの妻、多くの夫ではないんです。二人一対一です。男女一対一、それによって正しく家庭が築き上げられていくものです。どうか皆さんは自分の家族を滅ぼすようなもの、自分の人生を滅ぼすようなもの、男性にとっては女性、女性にとってはそういう男、そういう異性についての欲望とか、またあるいは多くの金銀を求めるようなことで身を滅ぼしたりすることがないように、また多くの力を求めて身を滅ぼすことがないように、どうか皆さんはただイエス様を主として正しく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に自分の力を費やすべきは女に対してではありません。異性に対してではありません。あるいは多くの金銀を求めることによって力を費やすべきではありませんし、また多くの力を求めるために力を費やすべきではありません。それらのものは本当に神様から離れさせるもの、力に、神様よりも力に頼ったり、神様よりも女の言うことに耳を傾けたり、神様よりも金銀の方に頼みを置いて、そして自分の望むままを行おうとする、これが本当に滅びの道です。あのエルバール、ギデオンでさえ女によって、多くの女をめとることによって自分の家族に滅びを招いてしまうことになります。本当に私たちはそのようなことに気をつけるべきですことを、今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人が本当にあなたに会って潔白に この残されている日々を歩んでいくものでありますように。ただ私たちが主体に求めるはキリスト、我らの幻はただキリスト、このお方だけをただ仰ぎ見て、ただキリストにあって天の王国を主体に求めて、私たちはただ天の御国を目指して歩むものでありますように。どうか生徒たち一人一人を清め祝福してください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。